はい、皆さん、インターネットの朝礼の時間ですよ。働くみんなの朝の番組、朝の場、おはようございます。自分の中に怒りの感情が出てきたらどう対処したらいいか、このことを1週間お話ししてきました。今日は皆さんからいただいた対処法紹介したいと思います。2017年12月15日金曜日、第215回目の放送。お相手は中澤信之です。ある方のリクエストで怒りの対処法についてお話ししてきました。その方からこんなメールいただきましたよ。怒りの感情にどう対処したらよいかっていうテーマのリクエストに答えてくださってありがとうございます。考えてみればラジオ番組を含めて投稿したりリクエストしたりするのは初めてのことでした。取り上げていただけるのって嬉しいものなんですね。ぜひ朝の場を聞いている皆様からの意見などをいろいろ聞きたいなと思っています。怒りの感情自体は悪いものではないという言葉にほっとしました。ということでね、ありがとうございます。こうして一人の人のリクエストに答えはしましたけれども、おそらくみんなにとって共通のテーマであり、関心を持って皆さんも聞いてくださったんじゃないかなと思います。こういうリクエストするの初めてということですけれども、本当にありがとうございます。受け取る方もですね、とっても嬉しいものなんですね。ですから、これからもぜひ関心があることを寄せていただいたら、それに答えていきたいと思います。またこの方だけでなくてね、他の方の中でも自分はこれについて聞きたいんだけど自分だけかなと思わずに、ぜひですね、あなたの知りたいことはみんなも知りたいことだと思います。それだったら取り上げていきますのでね、遠慮なく寄せてください。では今日は皆さんからいただいた怒りへの対処法、3人の方からいただきましたので、それご紹介していきますね。まず1人目は小春日和さんです。ありがとうございます。どんな風に対処しているかということで3つ挙げていただきました。1つは友人、同僚などにひたすら話して聞いてもらうということですね。やっぱりこれはいいみたいですね。話して聞いてもらって受け止めてもらう、そこで荷が降りるというね、これはやっぱりいいことのようです。2番目です。同じ一日を過ごすなら笑っていた方がいいので、なるべく早く気持ちを切り替えて笑顔で過ごすようにする。ここにもですね、区切りをつけるということが出てきますね。自分にとって貴重な時間を怒りに振り回されないっていうことを決めてね、笑顔に向かっていくという決意のようなものを感じますね。3つ目はこういうことを挙げてくださいました。一応クリスチャンなので神様に怒りを受け止めてもらう。エペソ人への手紙4章26節の御言葉を思い出す。その言葉はこうですね。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。この聖書箇所を正しく理解しているどうかはわかりませんが、と付け加えてくださいました。この箇所はですね、いいんですよ。怒りっていうことについて、自分がそれによって支配されてずっとそのままで生きてはいけないということを言っている箇所ですので、思い出すのに本当にふさわしい箇所だと思います。一応クリスチャンというふうにね、一応なんてつけてくださってますけれども、そんなこと言わないで自信を持ってですね、自分の本当はどういう歩みをしたいのかっていうところに目を向けて、そこで歩んでもらうといいんでしょうね。小春日和さん、本当にありがとうございました。では2人目の方のお便りも紹介しましょう。2人目は身を尽くしさんですね。最近聞き始めてくださっている方でしょうか。ありがとうございます。怒りに対してすぐに反応するのが苦手なために、後で心の中で悪態をついてみたり、 いろいろ悶々と考えてしまったり、結構引きずるタイプです。あ、そうなんですね。引きずるタイプの方いらっしゃいますね。さっきはね、区切りをつけるってことが大事ですよなんて言いましたけど、あ、引きずるタイプはなかなかね、この区切りつけることが難しいんですよね。どんな風に対処しているかっていうと、怒りを覚えて反論したり相手に注意したりするときには、できるだけ感情的にならないように、声のトーンを低めにしてゆっくり喋る。ああ、そうですか。そうかもしれませんね。カーとなって、キャーという風に反応してしまったら、それはなんか火に油を注ぐような状況になるかもしれませんもんね。落ち着いて、ゆっくり声のトーンを低めにして相手に向かって喋る。まあね、少しそれ聞くとね、あ、もしかしてこの人怒ってるのかもしれない、怖いなって思うことがあるかもしれないですけれどもね。でもそれは、感情に任せて怒られるよりはずっと受け止めやすいですもんね。あ、いいですね。もう一つは、日記に取り留めもなく怒りの感情を含めて書き連ねてみる。そうすると結構冷静になれたりしますということですね。ああ、ここにも書くということが出てきますね。いいですね。そういうふうにして冷静になってみる。この三尾つくしさんが言ってるのは二つとも冷静になってっていうことが出てきますね。ああ、それが多分引きずるといった時の対処法としていいことなんでしょうね。ありがとうございました。これからもぜひ聞いてください。さあ、三人目の方です。のんなさんですね。のんなさんからもメールをいただきました。ありがとうございます。のんなさんはこんな風に書いてくださっています。私は最近年齢を重ねたからか、あまり怒りを感じなくなっているように思います。怒りを溜めておくエネルギーがなくなったか、感情が鈍くなってきているのか、執着心が衰えたか、怒りの状況から逃げることがうまくなったのか。もしかしたら全部その要因かもしれませんけどね。本当にそういう風になっていったんですか。すごいことですね、これは。相手に失望したり落胆したりすることはあるのですが、この人はこういう人だと思って同じ土俵には決して入らないようにしています。どうしても身近な人で目に余ることがある場合は、相手の怒りが収まった時に私の気持ちを伝えます。逃げるが勝ちの心境の時もあります。ね、年を重ねられたということで、やっぱりいろんな経験、失敗の経験からも学んだことあるんでしょうかね。随分人生の知恵的なですね、対処法であるような気がします。続いて全く嘘のような本当のことなのですが、聖書を読んだり教会に通うようになったら、私の中でのイライラがなくなったのです。すごく小さいことだと思うようになりました。これはとてもありがたいと思っていますということでね。そうですか。全く嘘のような本当のことなのですがと書いてくださっています。なんかそういうね、気持ちわかります。そんなことだけでというふうに思うところあるんですけれども、でも結構教会に来たりクリスチャンになった方が同じように、前とは違うんですよねっていうことを言ったりしますよね。私、牧師をしていますけれども、私にとっても、ああ、そういうふうになるんだ。なんかね、全くもって嘘のような本当のことなんだなぁと、私も思うことたくさんあります。ね、のんなさん、ありがとうございました。今回いただいたのはですね、女性の方3人ばっかりの、メールでした。男性は怒った時どうしてるんでしょうかね。その対処法、まあいつか聞いてみたいと思いますけれども、まあ男性はあんまり恥ずかしがり屋というか、まああんまりこういうことを考えてないかどうかわかりませんけれども、そんなに人に対処法をベラベラ喋るようなことではないのかもしれません。もし男性の方でですね、じゃあしょうがない、私のとっておきの怒りへの対処法というのを教えてあげようという方がいらっしゃったら、今週に限らず来週でもその お便りお待ちしていますよ。朝の場は元気になれる話題、役に立つ人生の知恵、心に残る名言、格言などをお届けするインターネットの朝礼番組です。今週は一つの質問に答えてお送りしてきました。なかなかいいものですね。皆さんからの声もご紹介することができて本当に嬉しく思います。どうでしょう、皆さんの助けになったでしょうか。同じようなですね、質問を受け付けているという関連続きで皆さんにご案内したいと思います。私が日曜日に聖書のお話をしているんですけれども、今年のクリスマス礼拝は、皆さんからの質問に答えるというそういうメッセージになります。もうそれオンリーです。前代未聞の皆さんからの質問に答える礼拝メッセージということになるんですが、今のところですね、いただいている数がちょっと少なめなので、このままだとクリスマス礼拝通常1時間やるんですけれども、そうですね、40分から45分ぐらいで終わっちゃうかなと思っていて、あんまり短いとですね評判が悪いんじゃないかと思っています。ぜひ皆さんがクリスマスについて、どんなことでもいいです、クリスマスについて質問したいことあれば教えてください。ツイッターでのつぶやきでも、メールnob@bokuji.jp まで、あるいはこのブログにコメントを書いてくださっても OK です。働くみんなの朝の番組、朝の場。お相手は中澤信之でした。今日も一日、いい一日でありますように。さあ、金曜日ですよ、今日は。